広報日高、平成29年9月号、ナンバー608。表紙、日高、広報日高、2017、平成29年、9、ナンバー608。今しかできないとびっきりの体験。説明、上部にローマ字で大きく、日高と書かれ、最後の A に乗る形で、広報日高、その右に2017、平成29年、9、ナンバー608が縦並びに置かれ、9とナンバーの間が横線で仕切られています。中央縦に大きく、今しかできないとびっきりの体験と文字が書かれています。写真説明。中央文字の左に2枚、右に3枚の写真が縦並びに組み合わされています。左上、ひまわり探検隊。料理教室でごますり体験をする男の子。左下、広島市平和記念式典児童派遣。原爆資料館で原爆ドームのパネル写真を見学している3人の子供。右上、川垣山垣自然塾。川遊びをしている2人の少年。右中、子供議会。他の議員の発表を聞く子供たち。右下、中学生海外派遣団。オーストラリアの子と話をしている女の子たちです。写真説明終わり。表紙終わり。ナンバー608、日高9。コンテンツ、目次。P3、今しかできないとびっきりの体験。川垣山垣自然塾。子ども議会。広島市平和記念式典児童派遣、ひまわり探検隊、中学生海外派遣団、P10、マイナンバーカードはお持ちですか ?P11、子育て総合支援センター愛称募集、および開設工事のお知らせ。P12、空き家の実態調査を行います。P13、高齢者福祉サービスのご案内。P15、あなたの街から。P16、行楽の秋、味覚の秋、巾着田で満喫する秋。P18、日高インフォメーション。P27、私立図書館から。P28、子育て応援、キラキラ通信。P30、市民情報広場。P31、暮らしの情報、無料相談。P32、日高の魅力、再発見、日高暮らし。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和座南平沢1020番地。午前8時30分から午後5時15分。土日曜日祝日年末年始を除く。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE ID @hidakacity。 Twitter https://twitter.com/ hidakacity アンダーバー pr facebook http://hidakacity.com/matiro.com/machiro.town/マチイロではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページの QR コードが載っています。日高出得情報アプリの QR コードが載っています。マチイロの QR コードが載っています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修正課、健康支援課の一部業務、9月24日日曜、午前8時30分から正午、今月の納税、10月2日月曜、納期限、固定資産税、都市計画税、第3期、国民健康保険税、第3期、今月の一押し、夏休み期間中、子どもたちが様々なイベントに参加しました。参加してみてどうでしたか?と質問を投げかけると、楽しかったですとみんなが答えてくれました。今年の夏もたくさんの思い出ができたね。続き。写真説明。表紙と同じ写真が小さく載っています。写真終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または、市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。説明、日高市の花、マンチュシャゲのロゴマークが載っています。説明終わり。川垣山垣自然塾。問い合わせ、環境課生活環境担当。古民家に宿泊。体験しながら日高の自然環境を学ぶ。7月25日、26日の2日間。市内小学校の5、6年生24人が、川垣山垣自然塾に参加しました。一日目は、駒郷古民家で、川の話を聞いた後、清流駒川で、うぐいの放流、天神淵で飛び込み、川の瀬等でピストン釣りをしました。各班に分かれて、夕食のカレーを作り、食事をした後、巾着台ナイトウォッチングに出かけました。二日目は、竹ひごや網戸を使って虫かごを作り、虫取りをしました。昼食は郷土料理の冷や汁を食べました。自然塾の後半は雨が降っていたため、日和田山のハイキングは中止となってしまいましたが、子供たちは駒郷古民家での料理、食事や宿泊、清流駒川での川遊びや虫取りなど、自然環境について学ぶ中で、他校の子と友情の芽を育てていました。写真説明。タイトルに男の子が包丁で何かを刻んでいる写真が添えられています。他に5枚あります。 男女27名、土間での集合写真、川垣山垣自然塾の大きな旗を前列の子が持っています。ライフジャケットを着て川で泳ぐ男の子、川に入って魚を放流している4人の女の子、作った虫かごを片手に得意そうに微笑む男の子、高い岩の上から川に飛び込む子供たち。写真終わり。みんなと友達になれたよ。初挑戦の飛び込みも楽しかったです。二日目の虫かご作りは、みんなで協力しながら完成させることができました。お友達も増えて、楽しいことがいっぱいでした。池田美咲さん、高萩北小。川遊びが楽しかった。一番の思い出は、みんなで川で泳いだことです。初めて会ったこともすぐに仲良くなれました。古民家で過ごした二日間は、とても貴重な体験になりました。諏訪大樹さん、高萩北小。写真説明。ピースサインの池田さんと、しっかり前を見ている諏訪さんです。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。子ども議会、問い合わせ、市政情報課市政情報担当。まるで本物の議会。小学生が議員になって一般質問。7月21日、市議会議場を会場に小学生が議員となり、本物の議会さながらに、市政について一般質問をする子ども議会を開催しました。当日は午前9時から市内6小学校の6年生18人が子ども議会の議員として市長から任命書と議員バッジを受け取り、緊張した面持ちで本会議に臨みました。議長も子ども議員が務め、午前10時、本会議が始まりました。当初は緊張していた子ども議員ですが、いざ登壇すると、堂々と自分の質問を披露していました。子ども議員からの様々な質問や提案に対し、市長と教育長が丁寧にわかりやすく答弁し、立派な進行で感動しました。みんなの希望や夢を実現できるようなまちづくりに、積極的に取り組んでいきたい。と感想を述べました。写真説明。タイトルに、任命書を手に市長と並ぶ男の子の写真が添えられています。他に5枚あります。子供たちと市長、教育長、議員たちの議場での集合写真。議場の壇上で質問をする子供議員の男の子と女の子。他の子ども議員の質問を議場自席で聞く子ども議員11名。議長席に子ども議員がいて、市長が答弁をしている。任命書を持って市長、教育長と写真を撮る子ども議員3人。写真終わり。毎日練習しました。議場は思ったより大きくてびっくりしました。議長席はみんなから視線が来て緊張したけど自分ではうまくできたと思います。議長、前半、荻野瑞希さん、駒川省。みんなの質問に驚き、みんなの意見は良い意見ばかりで驚きました。議長は最初の方は緊張したけど、だんだんほぐれていって練習の通りできました。議長後半、荒井聡太さん、駒省。写真説明。議員バッジを指さして、笑顔の荻野さんと荒井さん。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。ここが聞きたい。子ども議会一般質問。全員の質問と答弁の内容を要約して紹介します。大野小夜子さん、駒省。 9、マンジュシャゲ祭り駐車場でコース別パンフレットを配布しては、A、提案のコースを参考に遠足に来て楽しんでもらえるコースを考えていきます。荒井聡太さん、駒章。9、外国人の観光客のために、看板やパンフレットに英語の説明を。A、4カ国語に対応したハイキングマップを作りました。外国語の案内を増やすなど工夫していきます。さなり歌彦さん、駒章。9、巾着田や日和田山などに大きな工事をせず、自然を大切に残してほしい。A、遊歩道の工事は川の魚に影響が少ないように行いました。これからも自然を守っていきます。橋口太郎さん、高萩署。9、道路を滑らかにし、不審者が出ないような環境にしてほしい。A、道路を一度に整備することはできませんが、人がたくさん通る道を中心に、順番に整備していきます。柳沢奈々さん、高萩署。9、公園を様々な地区に作り、私たちの遊び場を作ってほしい。A、公園ができそうな土地が確保できれば、新しい公園を作るよう努力していきます。中沢大太さん、高萩署。9、日高市で将来働いて住めるよう、企業や工場を作る計画は？ A、圏央道の開通に合わせ、企業を誘致してきました。今後も新しい企業を増やすよう努力していきます。原聡太さん、高根署。9、若葉公園を安心して安全に遊べる公園にしてほしい。A、若葉公園は市が管理している公園ではありませんが、市からも管理会社にお願いしていきます。清水光さん、高根署。9、少人数授業対応の先生が増える予定はありますか？ A、今年度、小学1年生の全学級に先生を配置しました。全学年は難しいので、日高塾などを活用してください。山田里奈さん、高根署。9、希望の部活がなく、学区外の中学校に進学することについて。A、中学校は部活動だけで選ぶのではなく、できるだけ地元の学校で中学校生活を送ってほしいと考えています。深田良介さん、駒川署。9、僕たちが安心して外出できるよう、街灯を増やしてほしい。A、現在設置している街路灯をより明るい LED 照明の街路灯に順次交換しています。有賀伊咲さん、駒川署。9、駒郷古民家を宿泊施設にできないでしょうか。 A、駒郷古民家は古い建物で宿泊施設化は困難です。別の形で観光客の宿泊を考えていきます。荻野瑞希さん、駒川署。9、他市と比べると公園が少ないので、遊具やボール遊びのできる公園を。A、公園数は少ないですが、一人当たりの面積は広いので、工夫すればボール遊びもできるのではと思います。柴田麻美さん、高萩北署。9、道路の幅をもう少し広く、凸凹道をきれいにしてほしい。A、道路を一度に整備することはできませんが、安全対策と合わせ、順番に整備を進めていきます。松本美宇さん、高萩北署。9、公園や児童館など、暑い日や雨の日でも子供が遊べる施設が欲しい。A、公民館をぜひ活用してください。また、 地域の公会堂を遊び場とする取り組みをしています。兵の楓さん、高萩北小。9、学校のプールを室内の温水プールにしてほしい。A、温水プールは一年中使えますが、水泳だけでなく、いろいろな運動をしてほしいと考えています。富澤レオンさん、武蔵大小。9、買い物に行けない高齢者が手軽に利用できるサービスを。A、路線バスやタクシーを利用して買い物に出かけやすくするサービスを始めました。小野さやかさん、武蔵大小。9、日高市の素敵なところを取り入れたアニメや本を作ってほしい。A、アニメや本は多世代に日高市を知ってもらう良い方法なので、実現できるよう考えていきます。高井ミリアさん、武蔵大小。9、みんなが遊べ、体力向上ができる面白い公園を作っては ?A、トレーニング用具がたくさんある公園はあまりないので、スポーツ公園ができるよう努力していきます。写真説明。議長席、質問席、議員席にそれぞれ子ども議員がいます。各質問者の名前に顔写真が添えられています。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。広島市平和記念式典児童派遣。問い合わせ。総務課庶務。ふるさと納税担当。広島市平和記念式典に参加しました。戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝えていくことを目的に、市内6小学校代表の6人が、広島市平和記念式典に参加しました。8月5日に、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆の子の像に、日高市の子供たちが平和を願っておった千羽鶴を捧げ、亡くなられた方のご冥福を祈りました。平和記念資料館では、被爆者の遺品や写真を見学し、人々の命を奪う戦争は絶対あってはならないことや、平和の尊さを実感しました。6日は平和記念式典に参列しました。式典には世界80カ国の代表を含むおよそ5万人が参列し、原爆が投下された午前8時15分に黙祷を捧げました。続いて、平和宣言、平和への誓いが行われ、恒久平和への思いを強く感じた式典でした。19日には参加報告会を開催し、2日間で体験したことや平和の大切さを将来にわたり伝えていくことを発表しました。写真説明、タイトルに千羽鶴と派遣児童が被る帽子の写真が添えられています。他に6枚の写真があります。原爆ドームを背に、横一列に並んでいる代表6人と引率の女性。平和記念公園の原爆の子の像の中に吊られている、折り鶴の形をした鐘を鳴らしている子供たち。献花に祈りを捧げる代表6人と引率の女性。平和記念資料館でパネル資料を見ている女の子。千羽鶴を捧げる男の子。結団式で市長から団員証の交付を受ける女の子。写真終わり。広島市平和記念式典。原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を祈念するため、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑、広島平和都市記念碑前において、原爆死没者の遺族をはじめ、市民多数の参加のもとに平和記念式典が挙行されています。式典の中で広島市長によって行われる平和宣言は世界各国に送られています。次第1、開式。 2、原爆死没者名簿奉納。3、式辞。4、献花。5、黙祷、平和の鐘。6、平和宣言。7、俸給。8、平和への誓い。9、挨拶。10、広島平和の歌。合唱。11、閉式。写真説明。原爆死没者慰霊碑と平和記念資料館です。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。広島で私たちが感じたこと。荒井優香さん、高萩翔。一番心に残ったことは原爆ドームです。大きくて丈夫な建物が、たった一発の原子爆弾でボロボロになってしまった姿から、原爆の恐ろしさを強く感じました。今でも核兵器が作られていて、その威力が原爆の1000倍もあるという話も聞きました。どうすれば核兵器を作る国を減らせるのか、みんなが平和に暮らせるにはどうしたらいいのかを考えることができた体験でした。この学びを今後に生かしていきたいと思います。浅野大和さん、高根翔。僕が広島に行って心に残ったのは、広島平和記念資料館でした。その中でも、原爆の力によってボロボロになった服や、原爆が落ちた8時15分で止まった時計を見て、とてもショックを受けました。戦争はたくさんの人の命を奪う恐ろしいものだと本当に感じました。僕はこれらの資料を見て、戦争や原爆の使用はもう二度とあってはならないと思いました。今回この授業に参加して、戦争のことが勉強でき、良い経験になりました。大野さときさん、武蔵大将。1945年8月6日8時15分、広島に原爆が落とされました。原爆は周りの民家を火の海にし、大勢の人が亡くなりました。その中で一人生き残れた方がいました。その方はたまたま原爆が落ちた時、地下へ荷物を取りに行ったそうです。10分、いや5分の間に生死が分かれるなんて、平和になれた私には全く想像がつきません。ただ、平和ボケと言われてもその方が幸せだと思います。今回勉強できたことを幸せに思います。中畝桜さん、駒翔。今回の派遣事業を通して強く感じたことは、平和は当たり前ではないということと、平和について話し合うことの大切さです。私たちが今、平和に暮らすことができるのは、戦争によって多くの悲しみがあった中、諦めなかった人たちのおかげだと思います。今を平和だと思えるのは、平和ではなかった昔があったからだと思います。一人一人が平和について話し合うことが、平和を未来につなぐバトンリレーの第一歩だと思いました。中野裕太さん、駒川翔。広島へ行き感じたことは、今後絶対に核兵器を使用してはならないということです。資料館などを自分の目で見てみると、そこには、平和な今では想像できないような苦しみがありました。核兵器のように大きな力を持つ兵器は、僕たちのような小学生も犠牲にし、それは72年経った今でもおじいさんたちを苦しめています。核保有国の権力者は、広島に行き、その苦しみを知るべきだと思うし、僕たち広島を見てきた人は、覚えておく必要があります。高取愛奈さん、高萩北翔。私がこの授業に参加したいと思った理由は、今まで怖くて向き合ってこなかった戦争に向き合える良い機会だと思ったからです。この授業を通して戦争を忘れてはいけないと思いました。そして次の世代に伝えていくことが大切だと思います。また、世界の人々にも、核兵器で悲惨な目に遭った人たちのことを考えてもらいたいです。世界中の人々と手を取り合って、 核兵器のない平和な世界を作っていきたいです。写真説明。感想文にそれぞれの顔写真が添えられています。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。ひまわり探検隊。問い合わせ。障害学習課、障害学習担当。ひまわり探検隊のキャラクターが添えられています。新たな発見。目指せ、ひまわり探検マスター。ひまわり探検隊とは、市内の小学生が隊員となり、日高市内を隅々まで回り、探検する授業で、今年度は652人の児童が参加しました。市内15カ所クイズラリー形式で回る、ひまわりスポット探しでは、チャレンジした親子から、スポット周辺で体験した遊びや食べ物のことなど、楽しい話をたくさん聞くことができました。また、公民館サークル、市内の企業、高等学校の方々が指導者となって実施した体験教室では、工作、調理、スポーツ、音楽、芸術、伝統文化など100以上のメニューの中から、子どもたちが自分のやりたいことを選び、様々なことにチャレンジしました。どの教室でも夢中になって活動する子どもたちには、笑顔があふれていました。写真説明。8枚の写真があります。包丁で大葉を刻んでいる男の子。ブルーベリーを摘んでいる子どもたち。大人と将棋を指している子どもたち。浴衣を着て日本舞踊を踊る子どもたち。スライムを作っている子どもたち。お茶の作法を学ぶ子どもたちと親。バッグに飾りをつけている子どもたち。体育館でフットサルを楽しむ子どもたち。写真終わり。フットサルを体験。ひまわり探検隊の教室は、どの教室もとっても楽しかったです。フットサルはチームプレーを心がけ、楽しく試合をすることができました。吉川壮さん、駒川翔。バッグチャーム作り。デザインをどうしようか悩んだけれど、素敵なバッグができました。世界に一つのオリジナルバッグができて嬉しかったです。大阪好美さん、駒川翔。写真説明。サッカーボールを持った吉川壮さん。オリジナルバッグを掲げている大阪好美さん。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。中学生海外派遣団。問い合わせ教育センター。一致団結。楽しもう。学ぼう。そして伝え合おう。中学生海外派遣団が7月30日から8月6日までの8日間、オーストラリアを訪問しました。この海外派遣は平成7年から始まり、途中3回の中断がありましたが、今年で20回となりました。特徴は、ホームシティにより、現地の家庭生活を通して、オーストラリアの人々との交流ができるだけでなく、オーストラリアの学校生活を体験することで、生徒同士の交流もできることです。5月から事前学習会と団員によるお礼の会の練習を行いました。徐々に派遣団としての意識も高まり、海外での生活に不安を感じながらも、期待する気持ちが強くなってきたようでした。帰国した生徒は報告書を書くことになりますが、どのような内容になるのか楽しみです。教育センターのホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。写真説明。タイトルにエミューの写真が添えられています。他に5枚の写真があります。オーストラリアのローンパインサンクチュアリーのコアラの像の前でカメラにピースする11人の派遣団員。4人のオーストラリアの学生と机を囲んでにこやかに話している女の子。オーストラリアの2人の女の子と4人の女の子が芝生の上で一緒にランチ。 ユーカリの木にしがみついているコアラ。壇上でスピーチをしている男の子。写真終わり。楽しい思い出がいっぱい。毎日いろいろなことに驚き感動しました。最初は会話をするのが大変でした。でも、少しずつ調べながら、意思疎通ができるようになってとても嬉しかったです。渋谷この日さん、コマ中。綺麗な山と海に感動。ブリスベンの自然に感動しました。海岸沿いにある公園でバディとよく遊びました。これから英語をさらに勉強して、またオーストラリアに行きたいです。大野哲郎さん、武蔵台中。写真説明。笑顔の渋谷さんと大野さん。写真終わり。今しかできないとびっきりの体験。
ニュース。マイナンバーカードはお持ちですか？マイナンバーカード、個人番号カードは身分証明書にもなる写真付きのカードです。発行には申請が必要です。平成29年6月30日現在、日高市の申請状況は6870件です。平成29年7月18日から、マイナンバーカードをお持ちの方が利用できるマイナポータルの試行運用が始まりました。まだマイナンバーカードの申請をしていない方は、ぜひ申請してください。申請方法。次のいずれかの方法で申請することができます。通知カードと一緒に送付された申請者本人の個人番号カード交付申請書を持参し、市役所1階の証明写真機で写真を撮り、その写真機から直接申請する。通知カードと一緒に送付された個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、写真調布の上、郵送先へ郵送する。郵送先、郵便番号 219-8650、日本郵便株式会社、川崎東郵便局、郵便支所箱第2号、地方公共団体情報システム機構、個人番号カード交付申請書受付センター宛て、申請書に記載された氏名、住所等に変更がある場合や、申請書がない場合は、市民課へご相談ください。パソコンやスマートフォンからも申請できます。個人番号カード交付申請書。写真説明。個人番号カード交付申請書の表と裏の2枚の写真があります。個人番号カード交付申請書は、一番上が個人番号カード、その下に申請書がついています。説明終わり。受け取り方法。市民課から個人番号カード交付電子証明書発行通知書兼紹介書を送付しますので、受け取りの予約後、市民課窓口でマイナンバーカードを受け取ってください。受け取りまでに、1ヶ月以上かかる場合があります。マイナンバーカードに関する問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。マイナポータルとは、マイナポータルは、マイナンバーカードをお持ちの方へのサービスとして、国が運営、平成29年秋ごろ本格運用するオンラインサービスです。マイナポータル URL https://myna.go.jp マイナポータルを利用するには、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードが必要です。利用者証明用電子証明書はマイナンバーカード申請時に不要としていない方には基本的に格納されています。また、パソコンから利用する際には、別途 IC カードリーダーライターが必要です。 マイナンバーカード対応機器のスマートフォンのみ、スマートフォンからも利用できます。マイナポータルの主な機能、やり取り履歴、情報提供等記録表示、あなたの個人情報を行政機関同士がやり取りした履歴を確認することができます。お知らせ、各種情報保有機関から配信されるお知らせを受け取ることができます。ぴったりサービス、行政サービス検索と電子申請、あなたに合ったサービスの検索ができたり、行政機関へのオンライン申請などができます。あなたの情報、自己情報表示、あなたの情報を確認することができます。操作履歴、マイナポータルの操作履歴を表示して確認することができます。マイナンバー、マイナポータル等に関する問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、平日午前9時30分から午後8時、土曜日曜日及び祝日、午前9時30分から午後5時30分、年末年始を除く。
広告、24時間受付、電話 0120-76-76-82、安置室完備、お葬式の先進堂。
ニュース、子育て総合支援センター愛称募集、及び開設工事のお知らせ。子育て総合支援センター愛称募集。子育て総合支援センターは、触れ合いとぬくもりなる施設をコンセプトとした設計となっています。子育て中の親子が安心して、いつでも自由に利用できる施設で、子どもたちと保護者の方が元気に輝きながら、笑顔が絶えない子育てができるような場所として開設します。皆さんが親しみを持っていただけるような愛称を募集します。この施設の利用対象者は、主に未就学児とその保護者になります。募集期限、10月13日金曜、消印有効まで。応募方法、応募用紙、応募箱を市役所子育て応援課窓口、保健相談センター、各公民館、地域子育て支援センター、チキンエッグ、くるみ、児童ふれあいセンター、高根児童室に設置します。必要事項を記入後、応募箱に投函するか、子育て応援課へ郵送してください。応募用紙は市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大字南平沢1020番地、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。子育て総合支援センター開設工事が始まります。総合福祉センター駒の里内に、平成30年4月オープン予定の子育て総合支援センターの工事が始まります。工事の期間中は、施設の利用に際しご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。工事予定期間、9月から平成30年2月末。画像はイメージです。との説明書きがあります。高い天井の上まで大きな窓のある広い室内に、親子、子供たちが思い思いに場所を取り、楽しんでいるイメージ図です。募集、いくとも、メンバーズカード会員募集。いくとも、メンバーズカード会員を募集中。会員になって、育児のお友達、いくともを増やしませんか？会員条件、就学前の児童がいる市民の方で、一世帯につき1枚まで。有効期限、申し込み日から、児童が就学に至る前まで。会員特典、仲間づくりイベント情報等の案内、市内協力店での各種サービス、 協力店及び各種サービスの内容は順次拡大していきます。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、子育て応援課へお問い合わせください。手続き方法。市役所子育て応援課、または各地域子育て拠点施設、地域子育て支援センター等で申し込みをし、カードを受け取ってください。問い合わせ。子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。いくともメンバーズカード、キラキラの写真があります。ニュース。祭り一丁&ビッグエコー日高店でママカフェがスタート。市では子育て中のママたちが子どもたちと一緒にいながら気軽に情報交換等ができる場所、イコールママカフェの提供を8月1日から始めました。ママカフェ協力店の祭り一丁&ビッグエコー日高店では、いくともメンバーズカードを提示することで、割安に利用できる特別プランの提供が受けられます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。写真説明。日高市と祭り一丁&ビッグエコー日高店とのママカフェ実施に関する連携協定という垂れ幕の前で、協定書を手に持っている左側から市長、祭り一丁の店長の写真です。説明終わり。
広告。お葬式の先進堂。電話 0120-767682。お葬式の先進堂。検索南平沢638-1。
ニュース。高齢者入浴無料サービス。市の敬老事業の一環として、総合福祉センター、駒の里、浴室の高齢者入浴無料サービスを行います。なお、混み具合により入場制限を行う場合がありますので、ご注意ください。日時、9月15日金曜から21日木曜、午前10時30分から午後7時、なお、16日土曜は休館日です。場所、総合福祉センター駒の里。対象、利用日当日現在65歳以上の人。持ち物、生年月日が確認できる身分証明書等。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。写真説明。総合福祉センター駒の里の外観。駐車場には車が止まっています。説明終わり。ニュース。ご長寿、おめでとうございます。日高市の長寿者を紹介。9月18日祝日は敬老の日です。この日にちなんで、市内にお住まいのご長寿、上位10人、平成29年8月15日現在を紹介します。皆さんは長年にわたり社会に貢献されてきた方です。その労に感謝し、一緒にお祝いしましょう。表を読みます。氏名、年齢の順に読みます。早津文さん、110歳。船越節さん、109歳。高木富さん、106歳。伊藤光さん、105歳。早水美希さん、103歳、野口千佳さん、102歳、江沢紀美子さん、102歳、伊藤つや子さん、102歳、三浦滝さん、102歳、池野春江さん、102歳。表終わり。同年齢の方については、生年月日順に掲載しています。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。ニュース、空き家の実態調査を行います。近年、少子高齢化や人口減少を背景に、全国的に空き家の増加が問題となっています。日高市においても、空き家に関する問い合わせが増加しており、 今後の対策を検討するための基礎調査として、市内全域における空き家の戸数及びその状態などを把握する空き家実態調査を実施します。9月以降、身分証明書を携帯した調査員が、市内全域において空き家の状態等を現地確認します。また、必要に応じて近くにお住まいの方から聞き取り調査を実施する場合があります。正確な実態を把握するための調査となりますので、ご理解とご協力をお願いします。空き家実態調査の受注者、公共地権株式会社、川口市戸塚3丁目25番27号、調査期間、平成30年1月31日水曜まで、空き家の適正管理にご協力ください。空き家やその敷地は所有者の財産であり、適正に管理されていないことが原因で他者に損害を与えた場合は、空き家の所有者がその責任を問われることとなります。雑草が成長する時期は、周辺環境を急激に悪化させる場合があります。また、台風が通過した場合など、空き家から屋根材や雨どいなどが飛散することも十分に予想されますので、所有者の皆様には、建物周辺を今一度点検いただくとともに、破損箇所の修繕を行っていただくなど、空き家を適正に管理していただくようお願いします。問い合わせ、都市計画課住宅政策担当。写真、説明。空き家となり、屋根が壊れている家の写真があります。説明終わり。
広告。おかげさまで45年9ヶ月、大小ご宴会、松竹。電話、042-989-0597。
ニュース、高齢者福祉サービスのご案内。各種高齢者福祉サービスをぜひご利用ください。寝たきり老人等、紙おむつの支給。家庭で介護を受けている、65歳以上の寝たきりの状態等の人が常時紙おむつを使用している場合に紙おむつを支給します。上限額は月6000円です。寝たきり老人介護手当の支給。常時寝たきりの状態等が6ヶ月以上継続、入院入所等は除くしている65歳以上の人を介護している人に月額5000円を支給します。配食サービス。身体的または精神的に調理が困難な65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に、月曜日から金曜日の希望する曜日に昼食をお届けし、同時に安否確認をします。費用は一食400円です。寝具・消毒乾燥車の派遣。日常生活を営むのに支障のある65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に、寝具消毒乾燥車を派遣します。費用は無料です。緊急通報装置の貸与。65歳以上の一人暮らし等で、心臓病や脳血管疾患等のある人に、緊急時にボタンを押すだけで、受診センターと連絡がつながる装置を貸与します。費用は無料です。老人日常生活用具の給付。65歳以上の一人暮らし等で持ち家に居住しており、生計中心者が前年度市町村民税非課税の人に火災警報器を給付します。所得に応じて費用の自己負担があります。徘徊高齢者等見守りシールの交付。要介護認定において、要支援または要介護の認定を受けていて、徘徊行動のある人、医師により認知症と診断された人に、見守りシールを交付します。見守りシールには QR コードが印字されており、徘徊している高齢者等を発見した人が、携帯電話やスマートフォンで QR コードを読み取ると、伝言板が表示され、介護者と発見者が直接連絡を取り合うことができます。通信料等を除いて費用はかかりません。認知症高齢者 位置情報サービス。家庭で65歳以上の認知症の人を介護している人に、位置情報サービスの利用開始時にかかる登録手数料や機器代等を助成します。上限額は7000円です。救急医療情報キットの配布。65歳以上の人に救急医療情報キットを配布します。費用は無料です。家具転倒防止器具の取り付け。65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に、タンス、食器棚等の家具に転倒防止のための L 字金具等を取り付けます。器具の購入費は自己負担となりますが、無料で取り付けできます。介護マークの交付。認知症の人等を介護している人に介護マークを交付します。費用は無料です。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。ニュース、知っていますか？救急のこと。9月9日は救急の日です。救急車の出場状況。平成28年中に埼玉西部消防局の救急車が出動した件数は、日高市を含む管轄5市合わせて 35,551 件で、1日平均97件、約15分に1件出動したことになります。また、救急車で搬送された人は 31,748 人で、市民の25人に1人が搬送されたことになります。件数が最も多いのが急病 62.5% で、続いて一般負傷、いわゆる怪我 14.6%、交通事故 8.3% が上位を占めています。救急車の適正利用にご協力を。タクシー代わりや診察を待ちたくないなどの理由で救急車が呼ばれることがあります。救急車も限りある医療資源です。必要な時に必要な人が利用できるよう、適正利用にご協力をお願いします。まず予防を。手洗い、うがいをすることや、生活習慣を見直すことで、病気の予防につながります。また、健康診断の受診は、病気の早期発見、早期治療につながります。怪我についても、対策を施すことで予防できるケースもあり、特に小さなお子さんやお年寄りには、周りの人たちの気配り、目配りが大切です。知ってほしい応急手当。いざという時のために、応急手当の方法を身につけましょう。各消防署では、救命講習を開催しているほか、消防局ホームページには、応急手当の方法を掲載しています。問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。
広告。読み書きそろばん教室、全国珠算教育連盟、伊藤学院。電話 042-989-5555。
ニュース、嬉しい報告。8月3日、新体操と水泳で関東大会に出場する市内の中学生が出場報告に市長を訪れました。中崎さんは、強豪校に負けないように集中力を高めて当日を迎えたい。佐藤さんは練習の調子も上がってきているので本番でも頑張りたいと意気込みを語ってくれました。中崎小梅さん、高萩北中学校3年、第48回関東中学校新体操大会、フープ、ボール出場。佐藤康介さん、高萩北中学校3年、第41回関東中学校水泳競技大会、50メートル自由形出場。写真説明。左から矢ヶ崎市長、中崎さん、佐藤さん、3人一緒に右手でガッツポーズをしています。説明終わり。ニュース、災害時等の 応急作業に関する協定を締結。7月22日、市内建設業者9社と災害時等の応急作業に関する協定を締結しました。この協定により、地震、風水害、その他の災害の発生時、または発生の恐れがある場合に、市内建設業者9社に必要な応急作業等の協力を要請することで、速やかな対応が可能となります。市内建設業者9社、井上土建株式会社、株式会社猪俣産業、狛江建設株式会社、最強建設工業株式会社、株式会社栄工業、株式会社サンワーク、株式会社高沢工務店、株式会社昼間重機、山口建設工業株式会社。問い合わせ、建設課管理担当。写真説明、市長を囲む建設会社の皆さんです。中央の市長は手に協定書を持っています。説明終わり。ニュース、重度心身障害者医療費支給制度のお知らせ。重度の障害のある人に医療費の自己負担分を助成しています。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次の1から4のいずれかに該当する人、65歳以上で新たに重度心身障害者となった人を除く。1、身体障害者手帳1から3級を所持している人。2、療育手帳丸 A、B を所持している人。3、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人。4、65歳以上の人で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。対象となる医療費。医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や、他の公費負担医療制度から支給される金額は対象から除く。登録手続きをされている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所退所があった場合には、変更届の提出が必要です。問い合わせ、健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。ニュース、特別障害者手当等の支給のお知らせ。重度の障害により、在宅生活の中で常時介護を必要としている状態の人に対し、特別障害者手当等を支給しています。本人または扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。特別障害者手当、月額26,810円。対象、20歳以上の身体または精神に重度障害があり、特別な介護が必要な人。障害基礎年金の障害等級が1級程度の障害が重複する人、およびそれと同程度以上と認められる人。病院等に3ヶ月以上入院している人を除きます。障害児福祉手当、月額14,580円。対象、20歳未満の身体または精神に重度の障害がある人。障害を自由とする年金を受けている人を除きます。1. 身体障害者手帳1、2級を所持していること。 2. 療育手帳丸 A 程度の障害があること。 3. 精神障害、血液疾患などで1、2と同程度の障害がある等の条件があります。 問い合わせ、社会福祉課障害福祉担当、1階8番窓口。
広告。相続の手続き、申告、生前対策などは地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
日高シティ、あなたの街から。コレクション・オブ・フォトグラフ。広報に掲載された写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。日高の歴史を探る。7月22日、県立日高高等学校の南側に広がる王人遺跡で発掘調査現地説明会を開催しました。午前午後の説明会に合計120人が参加し、実際の発掘現場で縦穴住居跡や掘立て柱建物跡、巣木や弾きと呼ばれる器などを見ながら職員の説明を聞きました。参加した皆さんからは遺跡に関するたくさんの質問が寄せられました。写真、説明。遺跡を囲んで説明を受けている人たちがおり、手前には発掘された器が見えます。人権尊重社会を目指して。7月31日、8月1日、2日の3日間、日高市役所で人権啓発研修会を開催しました。3人の方にご講演いただき、3日間で452人が参加しました。8月2日は、多様な性と性とともに。音訳者中、性は生きると性別の性。中終わり、誰もが自分らしく過ごせる街にするためにをテーマに、性の人権や在り方について考えました。写真説明。公園の様子の写真です。左側にマイクを持った女性の講師が、スクリーンには二人の赤ちゃんの絵が映っています。説明終わり。地域の輪、夏祭り。7月から8月にかけて、盆踊りやおみこし、お囃子など、市内各地域で夏祭りが開催されました。子どもも大人も一緒になって汗を流し、地域の輪が広がるお祭り。週末になると市内には楽しい音楽が響き渡っていました。写真、第52回下高岡区納涼盆踊り大会。写真説明、櫓を囲んで盆踊りをする人たち。手にはうちわを持っています。説明終わり。綺麗な写真が撮れた。8月19日、埼玉女子短期大学を会場に、小学4年生から6年生を対象とした、子ども大学日高を開催しました。日程は全5回で、3回目となる今回のテーマは、今日からみんなカメラマン。参加した子どもたちは、こんなに綺麗な写真が撮れた。写真のコツが分かった、と嬉しそうな声で話してくれました。写真説明。右側にいるカメラを構えている子が手前二人を撮影しています。説明終わり。削除。巾着田、まんじゅしゃげ祭り。巾着田には9月中旬から10月上旬にかけて約500万本のまんじゅしゃげが咲き誇ります。神秘的な魅力を持つまんじゅしゃげが大規模に群生しているところを見られるのは全国でも日高市だけです。まんじゅしゃげの開花に合わせて地元のグルメや特産品の販売、ステージイベントも行いますので、ぜひお越しください。 9月16日土曜から10月1日日曜、午前9時から午後4時30分。開花期間中、巾着田曼珠沙華公園は有料となります。会場、問い合わせ、日高市観光協会事務局、産業振興課内。写真説明。巾着田で満喫する秋、3枚あります。1枚は、ページの半分以上が群生している曼珠沙華の赤です。その中から一輪だけ飛び出て凛と咲く曼珠沙華です。小さい写真、曼珠沙華の他にもたくさんの花が咲いています。日和田山をバックに巾着田に咲くコスモス。中側は白く、周りがピンク色をしています。3枚目は白く可愛い蕎麦の花です。写真説明終わり。巾着田曼珠沙華公園。入場料と駐車料金のお知らせ。曼珠沙華開花期間中、公園への入場は有料となりますので、広報日高8月号と一緒に配布したチラシ、市民無料招待券をご利用ください。入場料、一般300円。団体、20人以上、合計金額から2割引き。中学生以下、無料。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所有者は無料です。駐車場料金、二輪車100円、普通車500円、バス3000円。市民の方は駐車場料金所で、巾着田駐車場無料利用カードを提示していただくか、運転免許証等で日高市民であることが確認できれば、駐車場料金が無料となります。なお、巾着田駐車場無料利用カードは、市役所3階産業振興課で配布しています。日高栗フェスティバル。栗を使った和洋のお菓子屋さんを中心に、たくさんの店舗が出店します。また、昨年大好評だった重さぴったしチャレンジや、栗に関するクイズに答えるクイズ大会など、今年も栗に関するイベントが盛りだくさん。ブランド栗、駒川マロンの販売も行いますので、ぜひお越しください。9月24日、午前9時から午後4時30分。売り切れ次第終了となります。会場、巾着田曼珠沙華祭り会場内。問い合わせ、産業振興課農政担当。写真説明。会場内の様子です。多くの人で賑わっています。説明終わり。行楽の秋、味覚の秋。日高のブランド栗、駒川マロン。駒川マロン研究会、田中武史さん。こだわりの大きな栗をぜひ味わってください。駒川マロンは平成11年に商標登録しました。品種は特に大きく育ち、甘露煮などの加工に向いている国見。栗本来の甘みが特徴の大峰。色艶が良く、甘みの強い利平。比較的遅めの時期に収穫され、保存が効き、寝かすと甘みが増すつくばの4品種です。品質管理を徹底し、販売も品種ごとにしているため、使用用途に合わせて購入品種を選ぶ方が多いです。また、贈答用としても人気があります。販売は例年、9月中旬から下旬にかけて、JA 入間の日高支店敷地内の駒川マロン直売所で行います。サイズは 2L から 4L までととても大きいので、茹でてスプーンで食べることもできます。栗には消毒を一切していないため、何日も放置すると栗の中に虫が発生してしまうことがありますが、無農薬の証拠ですので安心してください。 ブランド栗駒川マロンをぜひご賞味ください。写真説明。栗の木の前で撮影した田中武史さんです。もう一枚は栗の胃が二つが写っています。説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は電話 989-2111、 ファックス 989-2316、 ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。ふるさと納税の返礼品を見直します。4月1日付の総務省通知、金銭類似性の高い返礼品や資産性の高い返礼品、高額な返礼品は送付しないようにすること。返礼品の価格を寄付額の3割以下にすること。当該地方団体への住民に対し返礼品を送付しないようにすることを受け、10月1日日曜から次の通り返礼品の見直しを実施します。総務省が例示している資産性の高い返礼品は提供を終了します。カメラ、レンズ、フィルター5種。返礼品の価格を寄付額の3割以下にします。市民の方へは返礼品を送付しないこととします。制度に対するご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総務課庶務ふるさと納税担当。就学時健康診断のお知らせ。平成30年度に小学校へ入学予定の児童を対象に、就学時健康診断を実施します。対象、市内に住民登録のある平成23年4月2日から24年4月1日までに生まれた児童。実施場所、各学校体育館。表を読みます。学校名、検診日、受付時間の順です。学校名、駒小学校。検診日、10月17日火曜。受付時間、午後1時30分から1時40分。駒川小学校、10月11日水曜、午後0時50分から1時10分。高萩小学校、10月18日水曜、午後0時45分から1時。高根小学校、10月31日火曜、午後0時40分から0時55分。高萩北小学校、11月13日月曜、午後0時50分から1時。学校名、武蔵大小学校、検診日、11月7日火曜、受付時間、午後1時20分から1時35分。表をあります。詳しくは、就学予定児童の保護者へ、8月下旬に発送した、平成30年度、就学予定児童の就学時健康診断の実施について、を参照してください。都合により、就学予定校で、就学時健康診断を受診できない場合や、健康診断にあたり配慮を望むことがある場合は、学校教育課学務担当へご連絡ください。問い合わせ、学校教育課学務担当。就業構造基本調査にご協力を。総務省統計局では、10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は、普段仕事をしているかどうか、就業に関する希望や就業移動、育児、介護の有無などについて調査をします。9月下旬から調査員が調査対象世帯に伺いますので、ご回答をお願いします。また、パソコンやスマートフォンを使って回答することができます。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。秋の全国交通安全運動。 9月21日木曜から30日土曜まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。交通事故の多くは、自動車運転中の前方不注視である、漫然運転や脇見運転です。特に、見通しの悪い交差点での出会い頭の事故が多発しています。車を運転するときは、車間距離、走行速度、歩行者等を意識し、安全運転を心がけましょう。1月から7月までの県内の交通事故死者数は97人で、前年の同時期よりも7人増えており、被害に遭われている方の約6割が高齢者です。また、自転車乗車中の交通事故死者数も18人と依然として多い状態です。市では、自転車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故の防止を図るため、購入補助を行っています。自転車用ヘルメットを着用して、安全運転を心がけましょう。街頭広報の日、9月21日木曜。飲酒運転根絶の日、反射材着用推進の日、9月22日金曜。交通事故死ゼロを目指す日、9月30日土曜。問い合わせ、交通政策課交通政策駒川駅東口担当。重度心身障害者医療費支給制度受給者証の更新。受給者証の更新が5年に一度行われます。平成29年は更新の年になります。受給者には所定の手続き後、郵送で新しい受給者証を送付する予定です。問い合わせ、健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。年金ミニ知識。健康支援課国民年金医療費担当。国民年金保険料は追納できます。免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間が10年以内であれば、国民年金保険料を遡って納めること、追納ができます。追納した期間の保険料は全額納付として算定されます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。追納の申し出、納付状況の確認、及び納付書の再発行は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話、04-2998-0170。
広告、宅配クック123、電話、042-984-2220。
埼玉県救急電話相談が24時間365日利用できるようになります。10月から埼玉県の救急電話相談が24時間365日対応となります。急な病気や怪我に関して看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスします。判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。相談時間、毎日24時間、10月1日日曜午前9時開始予定です。電話番号、#7119。ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話、048-824-4199へおかけください。今まで通り、次の電話番号からもかけられます。大人の救急電話相談、#7000。小児救急電話相談、#8000または電話048-833-7911。問い合わせ、県医療整備課、電話048-830-3559。 全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間、埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、通常の受付時間を延長するなどして、電話相談を受け付けます。日時、9月4日月曜から10日日曜、午前8時30分から午後7時、9日土曜及び10日日曜は午前10時から午後5時までです。相談電話番号、電話0570-003-110、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員、秘密は厳守します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話048-859-3507。狩猟免許を取得してハンターになりませんか？狩猟免許を取得し、埼玉県に狩猟登録を行うと、狩猟期間中の狩猟が可能になります。個人での狩猟も可能ですが、様々な手続きが必要なため、各地域の猟友会に所属し、ペアやチームで狩猟を行うのが一般的です。日高猟友会は、土曜、日曜日を中心に、市の有害鳥獣捕獲に協力しています。狩猟免許を取得し、あなたもハンターを目指してみませんか？狩猟試験日、免許の区分、平成30年1月27日、土曜、罠猟、場所、東松山市民文化センター。受験の際には、事前に埼玉県猟友会が実施する、狩猟免許試験予備講習会の受講をお勧めします。問い合わせ、有害鳥獣駆除、日高猟友会について、日高市産業振興課農政担当、狩猟免許試験について、埼玉県西部環境管理事務所、狩猟免許試験予備講習会について、一社、埼玉県猟友会事務局、日高市民文化祭を開催します。9月上旬から11月にかけて市内で活動する文化団体による市民文化祭を開催します。入場無料ですので、ご家族、お友達などお誘い合わせの上お出かけください。参加団体、9月、絵画、書道、10月、俳句、川柳、吟詠、音楽、三曲、11月、日高市美術展、場所、総合福祉センター、駒の里、文化体育館、日高アリーナ、ほか、詳しくは障害学習課、各公民館に備えてある開催要項をご覧ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。コバトン健康マイレージ追加募集。平成29年4月から埼玉県コバトン健康マイレージ事業を開始しました。この事業は歩数計をつけてウォーキングするとポイントがたまり、抽選で景品が当たるものです。好評につき、10月から先着100人の追加募集をします。募集方法等の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。楽しく歩いてポイントを貯め、みんなで健康づくりに取り組みましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122、写真説明、総合福祉センターに設置されているコバトン健康マイレージの機械の写真があります。写真終わり。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。小説名。平成29年7月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。平成29年7月の可燃ごみ。全体量 932.81トン、昨年同月との比較プラス 13.85 トン、 処理費用3828万2522円プラス568404円、1人当たりの量 16.51kg プラス 0.32kg、 1人当たりの処理費用678円プラス14円。表説明終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。ご家庭で不要になったパソコンと携帯電話を市役所3階環境課窓口で無料回収していますので、ぜひご利用ください。なお、個人情報保護のため、データ等の消去をお願いします。と、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、遺言、相続、成年後見等、暮らしのお困りごとのご相談は、地元日高市の IB 行政書士事務所へ。初回相談料やお見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
クリッカークリッピーに投票。ゆるキャラグランプリ2017。ゆるキャラグランプリ2017に日高市マスコットキャラクタークリッカークリッピーがエントリーしています。一つの ID、メールアドレスにつき1日1回投票することができます。皆さんの応援をお願いします。エントリーナンバー、ナンバー405、投票終了日時11月10日金曜午後6時まで。 QR コードがあります。ゆるキャラグランプリのクリッカークリッピーのページ、1日1回投票してね、とクリッカーとクリッピーが言っています。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。飯能警察署からのお知らせ。県内では音声ガイダンスによる詐欺電話が多くかかっています。受話器を取ってすぐに自動音声が流れてきたら、注意が必要です。犯人は銀行員を名乗り、次のように話しかけてきます。キャッシングされていますが、本当に使いましたか？あなた、銀行口座を作って売ったのではないですか？今、電話を切ったら逃亡とみなしますよ。事件の共犯で逮捕します。無実だと証明するために、預金を下ろして金融庁の者に預けてください。犯人に言われるがままに、預金を下ろし、金融庁職員を名乗る犯人にお金を手渡してしまうと、大切なお金を騙し取られてしまいます。このような電話は詐欺です。すぐに110番通報をしてください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。募集、自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。入間地域事務所では毎月1回説明会を実施しています。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。表説明、募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、防衛大学校学生一般、前期、受付期間、9月5日火曜から29日金曜。試験期日、1時、11月4日土曜、5日日曜。応募資格、高校卒見込み含む、18歳以上、21歳未満。防衛医科大学校医学科学生、9月5日火曜から29日金曜、1時、10月28日土曜、29日日曜、高校卒見込み含む、18歳以上、21歳未満。 防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、9月5日火曜から29日金曜、1時、10月14日土曜、高校卒見込み含む18歳以上21歳未満、自衛官候補生、年間を通じて実施、受付時にお知らせ、18歳以上27歳未満、表説明終わり。応募資格の年齢は平成30年4月1日現在です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。 交通事故を減らすために、自転車に乗るときには、日高市では悲惨な自転車事故を1件でも減らすために、平成29年4月、自転車の安全な利用の促進に関する条例を施行しました。この条例で、自転車利用者は、自転車損害保険に加入するよう努めるものと定められています。自転車は命を預ける乗り物です。自転車を安全に利用するには、日頃の点検・整備が必要です。自転車に乗る前には、次の項目を点検しましょう。点検の合言葉、ブターベルサハラ、ブレーキ、ブレーキは前輪、後輪ともよく聞くか、タ、タイヤ、タイヤの空気圧は適正か、溝は残っているか、ベル、ベル、ベルは鳴るか、サ、サドル、サドルは両足のつま先がつく高さに調整されているか、ハ、ハンドル、ハンドルの角度は適正か、反射材、反射材は光るか、タイヤのスポークにもつけるとより効果的。ラ、ライト。ライトは点灯するか、ライトの角度は適正か。潤滑剤や錆防止剤は自転車のメンテナンスをする際に役立ちますが、タイヤのリムやブレーキ周辺に使うと、ブレーキが効かなくなってしまうことがあります。適切な場所に使うようにしましょう。電動アシスト自転車を購入する際には、公道を走れる自転車か、道路交通法適合の認定マーク、型式認定の TS マークが貼ってあるかを確認しましょう。なお、電動アシスト自転車は、水をかけながら洗車すると、駆動部やバッテリー内部に水が入り、故障してしまうことがありますので、注意してください。問い合わせ、交通政策課交通政策、駒川駅東口担当。
広告。漢方専門長寿堂薬局。飯能信用金庫諸山支店前。電話 049-276-5178。日曜日定休。和漢物忘れ研究会員店。肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ。心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
大木温泉ふれあい祭り発表サークル募集。日高市と大木ハムとの地域連協定に基づき公民館等で活動しているサークルの皆さんに発表の機会をご用意しました。ぜひお気軽にお問い合わせください。日時11月23日祝日正午から午後5時ゲスト口笛&ピアノ柴田明子さん松田光弘さん12月2日土曜正午から午後5時ゲスト、ハーモニカ、大竹英二さん。場所、西北天然温泉、花鳥風月2階。大座敷特設ステージ。発表時間、30分以内。費用、参加及び観覧無料。施設の特性上、お受けできない演目もあります。申し込み、 電話または直接天然温泉花鳥風月へ。先着順にてプログラムが埋まり次第終了。問い合わせ天然温泉花鳥風月飯田、電話 919-2626。 埼玉女子短期大学科目等履修生、修学期生、女性限定募集。障害学習のニーズに応えるため、社会人や主婦の皆さんを対象に科目等履修生を募集します。正規の短大の授業が受けられ、半期間のみの受講も可能です。修学期は9月から翌年1月まで、授業回数15回程度となっており、コンピューターや英会話、中国語、心理学など幅広い科目があります。募集概要、開講科目など、詳しくは、埼玉女子短期大学へお問い合わせください。受講料、1科目2万円。申し込み、9月8日金曜までに、電話または直接埼玉女子短期大学へ。問い合わせ、埼玉女子短期大学広報室、電話 986-1516。日高市民文化祭に出展してみませんか？第27回日高市美術展展示期間、11月15日水曜から19日日曜、午前10時から午後5時、19日は午後3時まで。展示場所、文化体育館日高アリーナ。部門、絵画、書、彫塑工芸、写真。企画等は募集要項をご覧ください。出品資格、市内在住、在勤、在学、または市内のサークルで活動している16歳以上の人。搬入、11月5日、日曜の午前10時から11時までに、作品に出品書を添えて、文化体育館日高アリーナ2階多目的室へ持参してください。搬出、11月19日日曜の午後3時10分から3時30分までに搬出をお願いします。表彰、審査の上、優秀な作品を表彰します。表彰式は11月19日日曜の午後1時30分から行います。応募上の注意、作品は未発表のオリジナル作品に限ります。募集要項、出品表は障害学習課及び各公民課に備えてあります。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。万寿舎下俳句募集、応募点数1人1句、未発表作品に限る。応募方法、駒郷民族資料館、巾着田管理事務所、巾着田まんじゅうしゃげ祭り会場に設置してあるトーク箱に投句するか、はがきに俳句、氏名、住所、電話番号を明記し、10月1日日曜までに郵便番号 350-1257 横手 2-19-15 江口沢子宛て郵送してください。入選発表、10月20日金曜から22日日曜までの午前10時から午後4時まで、22日は午後3時まで、総合福祉センター駒の里エントランスホールに展示します。問い合わせ、日高市俳句連盟金沢、電話 989-8119。 催し、木製の会お話し会、日高木製の会による子ども対象のお話し会です。日時、9月10日、24日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。 男の料理、 内閣府では男性の料理への参画促進への第一歩として、簡単で手間をかけず、多少見た目が悪くても美味しい料理をお当飯と命名し、お当飯始めようキャンペーンを実施しています。今回の男の料理は、季節の食材を使って簡単でヘルシーな料理にチャレンジ。初めての方でも大丈夫です。日時、9月16日土曜、午前9時30分から午後1時、場所、駒川公民館、対象、成人男性、人数15人、申し込み順、メニュー、舞茸ご飯、いわしの包み揚げほか、講師、駒川ヘルスメイトの皆さん、費用600円、当日集金、持ち物等、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、筆記用具、申し込み、9月12日火曜までに、電話、または直接駒川公民館へ、第2月曜日を除く。問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。第3日曜日、定例自然観察会、秋の訪れを待つ森の植物たち、遠野巣山、天覧山周辺の初秋の植物を観察します。日時、9月17日日曜、午前9時から午後2時、集合場所、武蔵台公民館、人数20人程度、申し込み順、費用、無料、持ち物、弁当、水筒、雨具、筆記用具、申し込み、9月14日木曜までに、電話または直接環境課生活環境担当へ、問い合わせ、環境課生活環境担当。
広告。ハンコは幸運堂、実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等。携帯 080-2053-1841。 電話 985-1671。
田山ヶ丘幼稚園に遊びに来ませんか？ 1. 幼稚園公開日。各保育室を見学し、園児の様子を見ることができます。また園庭で遊ぶことができます。期日9月14日木曜。2. 園庭開放日。親子で園庭やいちごクラブの部屋で遊ぶことができます。期日9月7日、10月5日、19日、26日の木曜日。 3. 説明見学会。園の説明の後見学をします。期日9月21日、10月12日の木曜日。共通事項。時間、午前10時から11時30分。対象、終園前のお子さんとその保護者。持ち物、スリッパ、靴を入れる袋。駐車場は花家クリニックさんの駐車場をご利用ください。申し込み、1、2、不要。3、事前に、狭山ヶ丘幼稚園へ。問い合わせ、狭山ヶ丘幼稚園、大和座下加山523、電話 989-4681。 上級救命講習。いざという時に必要な応急手当ができるよう、ぜひ参加してみませんか？成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法、外傷の手当方法、搬送法などが学べる講習です。実に、筆記試験合格者には、上級救命講習修了書を交付します。日時、9月28日木曜、午前9時から午後5時、場所、飯能日高消防署、対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、 及び所沢市に在住、在勤、在学している中学生以上の人、普通救命講習の受講歴は問いません。人数30人、申し込み順、費用、無料、持ち物等、筆記用、弁当、動きやすい服装、申し込み、9月8日金曜から15日金曜の午前8時30分から午後5時15分までに、電話、または直接、飯能日高消防署消防管理課へ、土曜日曜日を除く、問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課、電話、974-7226。応急手当普及員養成講習、日時、10月7日土曜から9日祝日、全3日間、午前8時30分から午後5時15分、場所、狭山消防署、狭山市大和上奥富、1172番地、対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、及び所沢市に在住、在勤、在学している、満18歳以上の人で、講習終了後に救命講習指導に協力していただける人、費用3672円、テキスト代、申し込み9月11日月曜の午前8時30分以降に電話で飯能日高消防署消防管理課へ、問い合わせ飯能日高消防署消防管理課、電話974-7226。初めてのフラワーアレンジメント教室、フラワーアレンジメントに挑戦してみませんか？季節の花を生活に取り入れて、花のある生活を楽しみましょう。日時、9月30日、10月14日の土曜日、午後1時から3時、場所、駒公民館、対象、成人、両日とも参加できる人を優先します。人数16人、申し込み順、費用1回1500円、教材費等、講師松川久子さん、持ち物、筆記用具、メジャー、ハサミ、申し込み9月7日木曜から22日金曜までに費用を添えて直接駒公民館へ、問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381。初めての韓国語講座3、アンニョンハシムニカ。この講座では、基本的な発音を中心に、母音、子音などを学びます。この機会に、韓国語を習得してみませんか？日時、10月11日、25日。11月8日、22日の水曜日、午前10時から正午、全4回、場所、駒公民館、人数20人、申し込み順、費用、無料、講師、中野43、持ち物、筆記用具、申し込み、9月19日火曜以降に、電話、または、直接駒公民館へ、問い合わせ駒公民館、電話 989-2381。 日高市ファミリーサポートセンター協力会員講習会。日高市ファミリーサポートセンターは、子育てのお手伝いをしてほしい人、利用会員と子育てのお手伝いをしたい人、協力会員がお互いに助け合いながら、子育ての相互援助活動、有償を行う会員制の組織です。協力会員、地域で子供の一時預かりや送迎のお手伝いをしてくださる人に興味のある人は、ぜひ講習会にご参加ください。日時、講習内容、10月17日火曜、午前9時30分から正午、ファミサポの仕組み、子供の健康と発達、10月18日水曜、 午前10時から正午、保育の心、遊びなど。11月9日木曜、午後1時30分から4時30分、普通救命講習3、場所、総合福祉センター、駒の里ほか。対象、市内在住の心身ともに健康で、子育ての総合援助活動に理解と熱意がある人。人数15人、費用無料、持ち物、筆記用具、申し込み、10月16日月曜までに、電話または直接、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。
広告。日高武蔵野森クリニック。老年精神科、内科。電話 042-978-6810。日高市上加山235-1。
つながろうコンサート。深まる秋を感じながら音楽を楽しみませんか？第10回憩いの森ふれあいコンサート。日時、10月1日、日曜、午前10時から午後3時、雨天中止。場所、日高総合公園内私有地、憩いの森。内容、吹奏楽団、フルバンドの演奏、キッズダンス、模擬店、フリーマーケット、ほか。模擬店、フリーマーケットも同時開催します。出店者を募集しています。費用、入場無料。問い合わせ、高萩公民館。電話 989-2145。第14回、巾着田ネイチャーコンサート。日時、10月21日土曜、午前10時30分から午後3時、雨天中止。場所、巾着田内。費用、入場無料。駐車場は有料。問い合わせ、山口、電話 985-6423。 第13回あいあい祭り。日時、10月7日土曜、午前10時から午後3時。場所、総合福祉センター駒の里。詳しくは日高市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。費用、入場無料。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 第7回鎮守の森の音楽祭。日時、9月24日日曜、午前10時30分から小雨結構。場所、駒神社。費用、入場無料。問い合わせ、駒神社。電話 989-1403。西部総合相談センター出張法律相談会無料。日時、9月6日、10月4日の水曜日、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間、予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など。費用、無料。申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。 65歳以上の皆さん集まれ、シニア生き生き交流会。65歳以上の方の出会い、交流の場として交流会を開催します。お友達とでも、お一人でもご参加いただけます。楽しいひとときで新たな出会いを見つけてみませんか？宅配弁当試食交流会。歌と食事で楽しく健康になろう。高齢者向け宅配弁当の試食交流会です。立食バイキング形式で、 他の参加者と楽しくおしゃべりをしながら宅配弁当を味わってみませんか。試食の前にはみんなのタウンの皆さんによる参加型の音楽プログラムで体を動かしながら歌や音楽を楽しみます。日時、9月26日火曜、午前10時30分受付、11時から午後1時、場所、高萩北公民館、人数、65歳以上の男女25人、申し込み順、費用、無料、申し込み、9月15日金曜までに電話または直接長寿生きがい課高齢者支援担当へ。問い合わせ長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。ひもかわうどんと落語を楽しむ会。おいしいうどんを打ってみませんか。ヘルスメイトが優しく指導します。自分で作ったうどんを食べた後は日高落語を進める会による落語で大笑い。日時、10月13日金曜、午前10時20分受付、10時40分から午後2時10分、場所、駒川南公民館、人数、65歳以上の男性15人、申し込み順、費用300円、材料費、申し込み、9月29日金曜までに電話または直接長寿生きがい課高齢者支援担当へ。問い合わせ長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。紙切り漫談、ハサミヤ紙太郎による紙切りショートワークショップ、愛子美香ミニ歌謡ショー。楽しいトークを織り交ぜながら紙とハサミを使って様々な風景、動物、キャラクターを作ります。作品はその場でプレゼント。ショーの後は皆さんも紙切り体験してみませんか。日時、10月24日火曜、午前10時受付、10時30分から正午。場所、武蔵台公民館。人数、65歳以上の男女50人。申し込み順、費用、無料、申し込み、10月13日金曜までに電話または直接長寿生きがい課高齢者支援担当へ。問い合わせ長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。写真説明、愛子美香さんとハサミヤ紙太郎さんの顔写真が載っています。写真終わり。
広告。サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボアベール、日高、日高市上香山235-1、電話 042-978-6720。
埼玉の水と森、ふれあい体験。荒川上流の水源林の散策や滝沢ダム、秩父市、見学をします。日時、10月29日日曜、午前7時20分から午後6時、集合場所、時間、熊谷駅、午前7時20分、西武秩父駅、午前8時40分、バスで移動します。対象、県内在住の小学生以上の人、小中学生は保護者同伴でお願いします。人数50人、抽選、費用、無料、持ち物、昼食、申し込み、9月29日金曜必着までに、県ホームページから電子申請で申し込むか、往復はがきに行事名、埼玉の水と森ふれあい体験、住所、氏名、電話番号、学年、小中学生の場合、希望集合場所を明記して郵送で県土治水政策課へ。問い合わせ郵便番号 330-9301、 住所記入不要。県土治水政策課、電話 048-8-4-4-4。 830-2189。税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会、遺言、相続、成年後見、離婚などでお悩みの人、どうぞお気軽に無料相談会をご利用ください。日時、9月8日、10月13日、11月10日の金曜日、午後1時から4時、場所、総合福祉センター、駒の里、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、特定非営利活動法人、お茶の子再々、田中、電話、080-5002-6579、弁護士による無料法律相談会、日時、9月15日、金曜、午後3時30分から6時、場所、飯能市市民活動センター、丸広百貨店飯能店7階、対象、交通事故、遺言、相続、借金でお悩みの人、本相談会を初めて利用する人に限ります。申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、埼玉弁護士会川越支部所属、田口法律事務所、電話、049-227-3177、中小企業、個人事業者のための無料法律相談会、事業者が直面する経営再建、債権回収、労使問題、契約トラブル、事業承継などの諸問題に関して、無料で法律相談に応じます。日時、9月16日、土曜、午後1時から4時、受付は3時30分まで。場所、埼玉弁護士会法律相談センター、埼玉市浦和区高砂、4-2-1、浦和高砂パークハウス1階、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、埼玉弁護士会法律相談センター、電話、048-710-5666。全国一斉法務局休日相談所、日時、10月1日日曜、午前10時から午後3時、場所、ウエスタ川越、川越駅徒歩5分、内容、いじめなどの人権問題、公正証書、土地、建物の相続や会社設立等の登記手続き、隣地との境界に関する相談、戸籍、国籍、供託などに関する相談、個別相談会のほか、公証人、司法書士、法務局職員による説明会等も実施します。相談は予約のある人を優先します。申し込み方法等、詳しくは埼玉地方法務局へお問い合わせください。問い合わせ、埼玉地方法務局、電話、048-851-1000。味覚の秋、市内で栽培されたさつまいもを収穫しませんか？秋の代名詞であるさつまいもを収穫する親子さつまいも収穫体験を開催します。日高市に農業参入したイオン直営農場で生産された甘くて栄養満点のさつまいもをご家族で収穫してみませんか？日時、10月28日土曜、1、午前9時30分から、2、午前11時30分から、受付は30分前から行います。雨天の場合は29日日曜に行います。場所、イオン・アグリ創造株式会社、埼玉日高農場、大技・田場目地内、対象、市内の4歳以上の子供とその保護者、人数、各30組、申し込み順、費用、親子1組4株で1000円、4株ごとに追加購入できます。持ち物等、 農作業ができる服装、軍手、タオル、飲み物、申し込み、9月7日木曜から29日金曜までに電話で、産業振興課農政担当へ、問い合わせ、産業振興課農政担当、写真説明、掘り上げた大きなさつまいもを手に誇らしげな男の子の写真です。写真終わり。十五夜企画、駒郷古民家十五夜コンサート2017。十五夜に関連する曲や、馴染みのある曲を中心に、親父バンドの皆さんによるコンサートを開催します。最も空が澄み渡り、月が明るく美しいとされる秋の空、夕暮れ時のお月見を楽しみながら、国登録有形文化財、駒郷古民家で過ごしてみませんか？日時、10月4日水曜、午後5時から6時、場所、駒郷古民家、駐車場は巾着田臨時駐車場、無料をご利用ください。演奏、SGS 親父バンドの皆さん、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、産業振興課商工観光担当、写真説明、古民家の縁側で演奏しているバンドの皆さんと、庭で聴いている観客の皆さんです。写真終わり。
広告、琉球拳法空手術、空空手教室、幼年、少年、一般、女子、シニア各クラス、生徒募集中、連絡先、日高市下加山344-5、電話 090-1768-4707、指導、安富茂之。
無料耐震診断相談会。市では木造住宅を対象とした無料耐震診断相談会を開催します。当日は木造住宅等の耐震診断や施工業務に携わっている建築士の方に相談できる良い機会です。申し込みの際にお預かりした図面をもとに、耐震診断技術者の講習会を受講した市職員が事前診断を行い、相談会当日に診断結果をお渡しします。ぜひご利用ください。期日、場所、10月15日日曜、駒公民館、10月21日土曜、駒川公民館、10月22日日曜、高萩公民館、時間、午前9時から正午、対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅など、人数、各10人、申し込み順、申し込み、住宅の間取りがわかる図面、建築確認申請に添付された図書等を、9月29日金曜までに直接都市計画課建築指導へお持ちください。問い合わせ、都市計画課建築指導、開発指導担当。県立狭山特別支援学校ピカピカ祭り。日時、9月30日土曜、午前9時50分から午後2時10分。内容、児童生徒の劇などの発表、作業班による販売など。場所、問い合わせ。県立狭山特別支援学校、狭山市笹井、2958、電話、04-2953-1612。シニア向け就職支援セミナー&個別就職相談会、就職支援セミナー、シニア世代が充実した生活を送っていくには、一定の収入確保を見据えた生活設計が必要です。生活を設計するために、今後のキャリアをデザインしませんか？日時、11月1日水曜、午前9時30分受付、10時から正午。人数50人、申し込み順。 テーマ、今後の生活設計とキャリアデザイン、個別就職相談会。専門のキャリアコンサルタントがあなたの相談に応じます。就職のことや今後の生活のことなど気軽にご相談ください。日時11月1日水曜正午から午後1時、1回30分×3人相談×2回実施。人数6人、申し込み順。共通事項、場所、狭山市産業労働センター、狭山市入間川1丁目、3-3、対象、60歳以上の人、申し込み、9月15日金曜以降に電話で、埼玉県セカンドキャリアセンターへ、問い合わせ、埼玉県セカンドキャリアセンター、電話、048-780-2034、国営武蔵丘陵森林公園無料開園日のお知らせ。国営武蔵丘陵森林公園では、9月18日祝日、10月22日日曜の2日間、無料開園を行います。運動広場花畑では、9月からコキアと赤そばが見頃となります。10月にはコキアが紅葉を迎え、赤そばとともに花畑を真っ赤に染め上げます。公園入園料が無料のこの機会に、大自然に囲まれた緑豊かな公園散策などをお楽しみください。無料開園日、9月18日祝日、65歳以上の方のみ、10月22日日曜、開園時間、午前9時30分から午後5時、駐車場料金、園内バス、レンタサイクルは有料です。場所、問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話、0493-57-2111。男の料理教室、簡単で手のかからない男の料理にチャレンジしてみませんか？今回の男の料理は、ワンランクアップ、食卓を彩るメニューで、見た目もお腹も大満足。日時、10月11日、18日の水曜日、午前10時から正午、場所、駒川南公民館、対象、成人男性、人数、12人、申し込み順、1日のみ参加もできます。テーマ、色にこだわる健康メニュー。費用、1回500円。当日集金。講師、日高都市ガス株式会社の皆さん。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、タオル、筆記用具。申し込み、9月11日月曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 レインボー交流ハイキング大会、川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会では、7市町の住民交流の一環として、レインボー交流ハイキング大会を開催します。秋の山道を行く、約6キロのハイキングコースは、眺望も良く、家族で気軽に歩くことができます。また、ゴールの U パーク越生では、ご当地グルメの出店や入浴施設もあり、ハイキングの街越生をお楽しみいただけます。ぜひご参加ください。日時、10月29日、日曜、午前9時開会式、9時30分受付。スタート、小雨決行。受付場所、スタート。越生町中央公民館前駐車場。越生町大和越生、900-2。ゴール、U パーク越生。越生町大和越生、3083-1。参加特典、先着2000人に、梅、 ゆずジュースセットをプレゼント。申し込み、当日会場で午前10時30分までにお申し込みください。問い合わせ、越生町役場、企画財政課、電話 049-292-3121。
広告、出張専門、針灸、鍼灸師、村岡恵子、電話 042-985-1795。
健康、スポーツ、介護予防教室。介護予防なんてまだ早い、元気だから大丈夫と思っている人はいませんか？介護予防を元気なうちから行うことで、年齢とともに現れる身体機能の低下を穏やかにしたり、身体機能を維持・向上したりすることができます。いつまでも自分らしく生き生きと暮らすために、介護予防教室に参加してみませんか？日時、9月中の毎週火曜日午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、65歳以上の市内在住者で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。費用無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人のみ。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、第1、第2火曜日。駒地域包括支援センター、電話 982-0111、第3、第4火曜日。公式テニス教室。日時、10月1日、8日、15日、22日の日曜日、全4回。午前9時から11時。雨天中止。予備日、10月29日日曜。場所、日高総合公園。人数、一般の部40人、ジュニアの部、小学4年生から中学3年生まで20人。費用、一般の部1000円、ジュニアの部500円、当日集金、保険代を含む。申し込み、はがきに住所、氏名、生年月日、電話番号を明記し、9月15日金曜までに、日高市テニス協会合田まで。問い合わせ、郵送先。郵便番号、350-1213、大和田高萩、2305-2-104。日高市テニス協会合田房子宛。電話 985-3610。写真、説明。小学生がテニスの練習をしています。説明終わり。卓球教室。気軽に楽しめる卓球で、爽やかな汗を流してみませんか？日時、9月30日、10月14日、21日の土曜日、午後1時から5時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、中学生以上の市内在住在勤者で、初級者、初めての人。人数25人、申し込み順。講師、日高市卓球連盟役員。費用無料。持ち物等、室内履き、飲み物、ラケットは貸し出しができます。申し込み、9月24日日曜までに問い合わせ先へ。問い合わせ、日高市卓球連盟小西、電話、ファックス、989-1893。障害学習課市民スポーツ担当、文化体育館日高アリーナ、電話 985-2090。 脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、 65歳以上の人、費用無料、持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレットお持ちの人、申し込み不要、直接会場へ。表を読みます。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順です。場所、駒公民館。期日、9月11日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。武蔵台公民館、9月20日水曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒地域包括支援センター 982-0111。 高萩北公民館、9月19日火曜日、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館、9月27日水曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 文化体育館日高アリーナ、9月13日水曜、午前10時から11時30分。脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。駒川南公民館、9月25日月曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 表を終わります。今から始める健康づくり、ヨガ教室初級編。体の健康だけでなく、心の安定にも効果が期待できるヨガ。無理なく体を動かしながら、姿勢の悪さや疲れやすさ、肩こりなどを解消する効果も期待できますよ。どなたでも気軽にどうぞお越しください。日時、10月14日21日の土曜日、午前10時から11時30分。場所、高萩公民館。対象、成人。人数20人。講師、堀江敦子さん。費用無料。持ち物等、運動ができる服装、飲み物、タオル、お持ちの人はヨガマット。申し込み、9月9日土曜以降に、電話または直接、高萩公民館へ。第2、第4月曜日を除く。保育があります。希望する人は申し込みの際にお申し出ください。問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。
広告。債務整理や過払い金返還、相続手続き、遺言、成年後見等、女性司法書士が対応いたします。毎月無料相談会あり、司法書士中山由里事務所。電話 049-227-7772、 川越市駅前徒歩1分。
楽しく歩こう。10月の定例健康ウォーキング。表を読みます。公民館名、連絡先、テーマ、日時の順です。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110。 駒川南公民館、電話 989-1000。 テーマ、日時、市内農家巡り、 10月26日木曜、午前9時から11時30分ごろ、駒川公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381、武蔵大公民館、電話 982-2950、小江戸川越を散策。10月25日水曜、午前9時から正午ごろ、午前9時に駒川駅に集合してください。帰りは川越市内で解散します。駒川駅から川越駅までは電車を利用します。交通費500円程度は各自ご負担となります。高萩公民館、電話 989-2145。高萩北公民館、電話 989-7322。秋の森林公園を歩く。10月21日土曜、午前7時50分から正午ごろ、高木公民館に集合してください。入園料410円、65歳以上の方は210円がかかります。武蔵高木駅と森林公園駅間往復は電車を利用します。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。秋の健康ウォーキング。秋の風を味わいながら運動不足を解消しよう。立川市の昭和記念公園内でのウォーキングです。一緒に運動の心地よさを実感しましょう。日時。10月12日木曜、午前9時から午後4時ごろ、雨天時はお昼ごろまで。集合場所、保健相談センター。雨天時は保健相談センターの室内でできる運動を実施します。人数30人。申し込み順。費用、昭和記念公園入園料410円、駒川駅から西立川駅までの交通費往復。講師、日高市運動普及推進員の皆さん。持ち物等、飲み物、タオル、弁当、雨具、運動ができる服装、ウォーキングシューズ。お持ちの人は健康ステップアップ手帳。申し込み、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター。電話 985-5122。市立図書館から。電話 985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、9月18日祝日、25日月曜。QR コードがあります。企画展示のお知らせ。場所、図書館内。一般向け。展示内容。地元の西川材と木材コレクション。地元の西川材と秋田県産の広葉樹&神代木28種類の木片を展示しています。ぜひ、色や重さ、香りなどお手に取って確かめてみませんか。展示期限、9月20日水曜まで。児童向け。展示内容、秋の虫の不思議。秋の長い夜には虫たちの素敵な声が聞こえてきますね。秋の虫の不思議な本をたくさん紹介します。展示期限、9月24日日曜まで。図書館映画会、金曜シネマのお知らせ。上映作品、もう一度、95分。原案監督、板谷博之。企画、落語指導、林家太平。出演、林家太平ほか。日時、9月15日金曜、午前10時から。場所、障害学習センター。費用無料。申し込み、不要。直接会場へ。ホリデーヤングシネマ。上映作品、君に届け、128分。 出演、多部未華子、三浦春馬ほか。日時、9月23日祝日午後2時から。場所、障害学習センター。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。お話ポケット。小さい子向け。日時、9月6日、13日、20日、27日、10月4日の水曜日午前11時から。大きい子向け。日時、9月2日土曜、午前11時から。
広告。指圧。指圧サムズ。日高市駒川 1-4-10 電話 042-985-1556 出張指圧60分6000円プラス出張費1000円医療保険による訪問リハビリマッサージ厚生労働大臣認定国家資格取得指圧士
子育て応援キラキラ通信イベントレポート、大きな本にびっくり、QR コードがあります。障害学習センターで水曜日に開催しているお話ポケット。絵本の読み聞かせだけでなく、手遊びやわらべ歌などでも遊んでいます。みんな絵本に興味津々、楽しくお話が聞けました。児童ふれあいセンター。電話 989-9151。QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、避難訓練、期日、9月15日、金曜、雨天中止。時間、午前11時から11時30分。対象、未就学児とその保護者。内容等、消防署の指導による避難訓練を行います。ご協力いただける方は、ご参加ください。避難訓練の後は消防車の見学もできます。申し込み不要。イベント、お誕生会、期日、9月22日金曜、時間午前11時から11時30分、対象、9月生まれの未就園児とその保護者、内容等、みんなでお誕生日をお祝いしよう。申し込み不要。表終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。QR コードがあります。利用時間月曜日から土曜日。午前9時30分から午後4時30分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、9月7日木曜、時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者。内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう。申し込み不要。自然食堂、9月6日、13日、20日、27日、いずれも水曜。午前10時から11時。未就園児とその保護者、親子でのクッキング、不要。触って遊ぼ、9月21日、木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、泥遊び、不要。 自然学校、9月8日29日、いずれも金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、畑に行こう、不要。身体測定、9月4日月曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。寺親や、9月15日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、染め物、持ち物、白 T シャツ、費用150円、不要。芸術学校、9月22日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、木の魚釣りセット作り、費用450円、必要。イベント、青空交流、期日、9月27日水曜、時間、午前10時ごろ現地合流。対象、未就園児とその保護者。内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で園児と遊ぼう。申し込み、不要。表終わり。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談、子育て応援課。相談専用電話。電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く。午前9時から午後5時、市役所1階子育て応援課内。子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター、相談専用電話、電話 989-7879。毎週月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く。午前10時から午後5時、障害学習センター2階。面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。広告。初めてのフラ。カフラオーケアラナプアクラス。駒駅3分、月2回。月曜、13時から14時30分。電話。080-5037-8910 西沢ほすみ地域子育て支援センターくるみ日高子ども園保育園内電話 984-3071 QR コードがあります。利用時間月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室ピヨピヨ全3回。期日、10月4日、11日、18日、いずれも水曜。時間、午前10時から11時30分。対象、0歳の子供とその保護者12組。申し込み順。内容等、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円、材料費。申し込み、9月15日金曜の午前9時30分から。ハロウィン講座。10月31日火曜、午前10時から11時30分、未就園児とその保護者15組、申し込み順、ハロウィン制作をします。また、寝相アート、コスプレ化に挑戦します。費用無料、持ち物、タオル、ハサミ、水筒。9月29日金曜の午前9時30分から、イベント、 親子感激会、劇団こぐま座、小太りじいさん。期日、10月12日木曜。時間、午前10時開場、10時15分開演。対象、2から3歳児の未就園児とその保護者。内容等、日高富士見台幼稚園と日高子ども園保育園の親子と一緒に観劇会を開催します。プロの劇団による着ぐるみ劇をお楽しみください。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、親子で2000円。座席使用者が1人増えるごとに1000円増し。申し込み、9月14日木曜の午前9時30分から28日木曜まで。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表説明。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、3、水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。イベント、ぴよぴよ広場、期日、毎週金曜日、時間、午前10時から11時30分。場所、武蔵台小学校地域交流広場。対象、未就園児とその保護者。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等。表説明。内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時、対象、平成29年5月中の出生時、期日、10月6日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時、平成28年3月中の出生時、10月20日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康診査、3歳児、平成26年6月中の出生時、10月13日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。内容、保育相談、10ヶ月時、対象、平成28年11月中の出生時、期日、10月3日火曜、受付時間、午前9時40分から10時、その他、内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、持ち物、母子健康手帳、 バスタオル、お手拭き、票を割り。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、10月10日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、栄養士によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、10月5日木曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者、栄養士によるお話、親子遊び、自由交流、育児相談、対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。不要。イベント、パパママ教室、期日、10月の毎週火曜日、14日土曜、受付時間、午後1時15分から1時30分。なお、14日土曜は午前9時15分から9時30分までです。対象、妊婦とその夫、家族、内容等、費用、14日土曜のみ、1人500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、10日火曜のみ、歯ブラシ、手鏡、申し込み、必要、表終わり。女性のための就職応援セミナーを開催します。自分らしい働き方ってどんなだろう。子育ての最中から働くときのことを考えておくと仕事への復帰がスムーズになります。フルタイム就業だけでなく多様な働き方を知り自分に合ったワークライフバランスを見つけましょう。お子さんと一緒に受講できますのでお気軽にご参加ください。日時、10月27日金曜午前10時から11時30分。場所、保健相談センター。対象、子育て中の就職を希望する女性。お子さん同伴か、見守り保育があります。人数10人、申し込み順。講師、県女性キャリアセンター、キャリアカウンセラー。費用、無料。申し込み、電話で総務課市民活動人権推進担当まで。問い合わせも同じです。削除。広告。相続専門法人による相続遺言無料相談会。日時、9月15日金曜、13時30分から16時30分。場所、日高駒の里会議室 C。予約不要。一般社団法人ほのぼの相続。電話 042-980-6565。担当菅。文化体育館日高アリーナ。指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ。電話 985-2090。QR コードがあります。開館時間午前9時から午後9時。休館日、9月4日月曜、19日火曜、10月2日月曜、16日月曜。女性のためのヨガ体験教室、10月から新設決定。毎日をより健康に楽しく過ごすためのセルフケアを学びましょう。日時、9月13日、27日の水曜日。午後1時30分から2時30分。
対象16歳以上の女性、講師高橋恵子さん、費用1回900円、申し込み電話または直接文化体育館日高アリーナへ。10月から始まる女性のためのヨガ教室の詳細は文化体育館日高アリーナへお問い合わせください。市民情報広場。市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回、仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか？第17回日高市絵画連盟展。油絵、水彩、アクリル、日本画、水墨など会員による作品約100点を展示します。日時9月6日水曜から10日日曜、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市絵画連盟、神保。電話、090-9977-1689。第4回日高市書道連盟展。日時、9月14日木曜から18日祝日、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。16日土曜は休館日です。場所、総合福祉センター駒の里。展示作品、書作品43点。問い合わせ、日高市書道連盟、望月。電話 989-9076。 日高舞踊ことぶき会の発表会。終演後、お茶を1本ずつご用意してあります。お持ち帰りください。日時、10月1日日曜、午前10時30分開場、11時開演。場所、総合福祉センター、駒の里。費用、無料。問い合わせ、日高舞踊ことぶき会花山。電話 989-1334。 パステル音楽館秋のチャリティーコンサート。第1部アイラブシューベルト。第2部オリジナルオペレッタ新しい出発2017。パステルならではの楽しいオペレッタをどうぞ。日時10月8日日曜午後1時30分から4時。場所、武蔵台公民館。人数200人。費用、大人1000円。中学生以下700円。前売りは200円引き。70歳以上の人は無料です。収益はすべて日高市社会福祉協議会に寄付します。問い合わせ、パステル音楽館、小田。電話 982-3998。 参加してみませんか？遠藤さんの子育てお試し講座。子育てから子育ちへ。おもちゃ空間を準備します。お子様連れでもぜひどうぞ。日時9月11日月曜午前10時15分から11時45分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、子育てに関わっている人。人数30人。費用700円。持ち物等、ノート、筆記用具。申し込み、9月10日日曜までに電子メールで、子育ち日高佐藤へ。問い合わせ、子育ち日高佐藤。メールアドレス、 i.chiiho.i@gmail.com。 仲間を募集。トールペイントフラワー、ティッシュケース、壁掛け、ペンケースなど、描いて楽しい時間を過ごしませんか？日時、第2、4、水曜日、午前10時から正午、場所、駒川公民館、費用、月額2000円、問い合わせ、小笠原、電話 985-0637、カワセミ区会、俳句にチャレンジ、初めての方から経験者まで少人数でやっています。日時、第2または第3木曜日、月1回、午後2時から4時、場所、高萩北公民館、費用、月額500円、問い合わせ、渡辺、電話 049-289-7730、小春太鼓、一緒に太鼓を叩きませんか？地域との触れ合いの機会もあります。日時、毎週火曜日午後4時から6時45分、第2、4日曜日午後1時から5時、場所、高萩北公民館、費用、月額2000円、問い合わせ、小松、電話 985-7788、中国語初級講座、優しい中国語で楽しく会話しましょう。日時、月3回土曜日、午後3時から5時、場所、駒川公民館、講師、ジャオリンリン、天津出身、費用、月額2000円、問い合わせ、大田、電話 982-2008、暮らしの情報、インフォメーション、人口、平成29年8月1日現在、総数 56,445 人、前月比、マイナス41人、世帯数 23,726 世帯、前月比、プラス27世帯、男 28,143 人、前月比、マイナス20人、女 28,302 人、前月比、マイナス21人。火災救急、平成29年7月。火災1件、平成29年1月からの累計13件。救急230件、平成29年1月からの累計1410件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。表説明、日曜祝日、夜間、問い合わせの順に読みます。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分と、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時45分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。表終わり。暮らしの交換コーナー。申し込み問い合わせは、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。自転車用リアチャイルドシート、遠椅子、食器棚、食卓テーブル、サイドボード、サイドテーブル、小動物用ゲージ、エレクトーン、レッグスライダー、コミック本、ベルサイユのバラ塔。譲ってください。ノートパソコン、原動機付き自転車、 パナソニック製ワープロ、二号炊き炊飯器、折りたたみの卓球台、呼吸器付き吸引器、フレンド幼稚園制服、帽子、体操着。交換の品物は8月23日現在ですので、内容に変更がある場合があります。譲りますコーナーへの問い合わせに関しては、毎月7日と日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。無料相談、表説明、相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、9月15日、金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、9月7日、木曜から、問い合わせ、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、法律相談、10月5日木曜午後1時から4時30分市役所1階相談室9月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当電話 989-2111 女性のための法律相談10月19日木曜午前10時から正午市役所1階相談室9月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当電話 989-2111 女性相談9月28日10月12日いずれも木曜午後1時から3時40分市役所1階相談室9月7日木曜から総務課市民活動人権推進担当電話 989-2111行政相談、9月15日、金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、9月15日、金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当電話 989-2111 税務相談9月15日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要税務課市民税担当心配事相談9月13日は精神保健福祉士による心の相談も行います。9月6日、13日、10月4日、いずれも水曜、午前9時から正午、面談、総合福祉センター、駒の里、電話相談、電話 985-2116、不要、日高市社会福祉協議会、電話、985-9100 法律相談10月12日木曜午後1時から2時20分総合福祉センター駒の里9月28日木曜から日高市社会福祉協議会電話 985-9100 出前相談秘密厳守生活での困りごと経済的問題引きこもりなど、9月11日月曜、午前10時から午後4時、駒川南公民館、不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内。出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、9月29日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、 産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職、ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午と午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く。午前10時から正午と午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医師による心の健康相談、10月18日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、9月1日金曜から、保健相談センター、電話 985-5122。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳、持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など。期日、10月4日水曜、16日月曜、27日金曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話 985-5122。表割り。家庭児童相談、教育相談室は29ページをご覧ください。以上の相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。再発見、日高の魅力、日高暮らし。日高市ホームページ内の特設サイト、日高暮らしでは、市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月は、ご家族で日高市の良さを語っていただいた林さんをご紹介します。地域ボランティアの皆さんの協力により、安心して子育てをすることができています。日高市の人は気持ちの温かい人が多いと思います。約13年前に日高市に引っ越してきました。日高市は自然が豊かで子育てをする環境として最高です。周りの方から大家族だねとよく言われますが、私たちは大家族という実感はあまりありません。消防団活動や PTA 活動にも関わらせていただいていますが、地域の皆さんの優しさを日々感じています。地域のつながりや人と人とのつながりが強いことも日高市の特徴だと思います。写真説明、大小2枚あります。1枚目は、林さんファミリー。笑顔の信彦さん、美希子さん、日向さん、空さん、陸さん、あかりさん、ひかりちゃん、かいちゃんと大きな茶色の犬が集合しています。二枚目は、喧嘩もするけど、みんな仲良し。六人兄弟姉妹、みんなで助け合い、支え合いながら、毎日笑いの絶えない生活です。犬を中心にした六人の子供たちです。写真説明終わり。子供たちに聞きました。夏休みの思い出は？流しそうめん。滝田智也さん。原宿。 平新之助さん、中沢、松尾美月さん、原宿。写真説明。三人が持ったボードには流しそうめんと書かれています。周りにはバスケットボールの絵が描かれています。説明終わり。海、岡野安里さん、関口美優さん、関口小春さん、いずれも栗壺です。写真説明。三人が持ったボードには、海という文字と、周りには太陽、貝、カニ、スイカ、浮き輪、魚、波が書かれています。説明終わり。編集室。平成13年に市政施行10周年記念行事として開催して以来、16年ぶりとなる子ども議会。子ども議員の皆さんの堂々とした進行、質問ぶりに感心しました。特に多くの子ども議員が用意した原稿をほとんど見ずに質問をしていたのでとても驚きました。後で聞くと、この日まで毎日毎日練習を重ねてきたとのこと。中には200回くらい原稿を読んで、前日は夜12時まで練習したという子ども議員もいました。こうした練習の成果が本番の議会で出せたことに心から拍手を送りたいと思います。夏休み初日に開催された子ども議会、小学校最後の夏休みの良い思い出になったことと思います。中条。広報日高、ナンバー608。平成29年9月1日発行。編集。市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292、埼玉県日高市大字南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。 広報日高は21,200部作成し、一部あたりの印刷単価は約29円です。以上で広報日高平成29年9月号を終わります。音訳は日高木星の会、犬飼京子、アニア陽子、山田君子、西沢陽子でした。